少し不思議ナイト。この番組では藤子 F 不二雄先生の少し不思議な物語について楽しくおしゃべりします。はい、皆さんこんばんは。ゆうすけです。
さっぱです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あのケリーさん持ち込み企画第3弾というね、3つも実は用意していただきまして、はい、今回も出ていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、3本目は一体どんなお話を持ってきていただいたんでしょうか、ケリーさん。
大変変化球の作品を、
はい、
持ってまいりました。
なんだろうな、いい顔してますね。
まあ、藤子 F 不二雄先生ね、もともと藤子不二雄でね、
うんうん、
藤本先生と阿鼻子先生のね、
はい、
コンビで漫画書かれてましたね。
はいはいはいはい、
なので、よく藤本先生と阿鼻子先生の作品を、こう、比較することって、ありますよね。
うん。
ね、そうするとこう、阿鼻子作品ではあんまり見ないけど、藤本作品ではよく見られる作品、また逆もありますけど、やっぱ作者のね、
うん、
興味関心のあること、やっぱ似てるとこもたくさんあるけど、
うん、
ね、あんまり F 先生は A 先生のような作品書かないとか、また逆もしっかりってあるじゃない。
はいはいはい、
うん、はい、ありますね。
ゆうすけくんなんかはどういうのをなんか思い浮かびます？ A 先生にはないけど F 作品であるテーマとか。
なんでしょうね。結構まあ不勉強なところもあって、 A 作品そんなに詳しくないっていうところもちょっと容赦してほしいところあるんですけども、
はいはい、
なんだろうな、 F 先生はやっぱり児童向け作品に軸を置き続けたっていうイメージがあるので、
あ、はいはいはい、
子供が読みやすいみたいなところとか、子供が興味を引きやすいみたいな、まあ、F 先生自身が好きっていうのもあるけど、
うん、
恐竜とか、まあ、宇宙とか、はいはいはい、なんだろうな、
うん、
そういう歴史とかね、まあ、そういうテーマが結構共通して出てくる、うん、あとはマスコットキャラクターとなんかこう子供たちみたいな、うん、あのあたりはまあ共通のテーマかなって思いますね。
はい、ね、よく勉強されていますね。
ありがとうございます。
合格点をいただきましたね。完全に。
よかった。
で、F 作品、A 作品であんまり見ないけど、F 作品でよく見るっつうと、やっぱ、恐竜とか、
うん、
宇宙とか、
うん、
タイムトラベルものとかね。
はいはいはい。
うん。あんまり、A 先生は、恐竜とか、恐竜より怪獣は出てくるんですけどね。うん、
あ、
うん。恐竜って名前出てこなかったりね、しますよね。
はいはいはい。
で、まあ、F 先生って、そういう恐竜のこととか、宇宙のこととか、歴史のことって、まあ、どうやって勉強したのか、どうやって情報を集めたのか、なんで知ってるのかって、
はい、
あまり興味ないです？
いや、めっちゃ興味ありますね。
漫画の種ですよね。作品の種とかルーツになるもの。
うんうんうん、
で、それが藤子 F ミュージアムに行っても、
はい。
書斎みたいなところは展示してるけど、実際にどんな本を読んでたとかは、ちょっとわかりかねません？
確かに。
ただ展示してある、飾ってあるだけなので、で、はいはいはい、僕も全部を知れるわけではないんですが、藤本先生が、どういう本とかを読んでたのかなとか、どういう考えとか、見解で、作品を書いてたのかなっていう、わかるものがあるんですよね。
お。
で、はい、今日は、その、藤本先生の漫画のネタのルーツを、ちょっと、垣間見れる、藤子 F 作品を紹介しようと思います。
なんだ、何が来るんだ。
はい。
はい。テントウムシコミックドラえもん第23巻用意してください。
23巻、
23巻。はい。
はい。
112ページですね。
あ、用意します。はい。
サッパちゃん開いた？
いや、持ってないです。
ちょっと今日は忘れてきたの？
すいません。
ちょっと隣の人にじゃあ見せてもらってください。
わかりました。
はい。ね、23巻にね、のエピソードの一つに、
はい。
移設クラブメンバーズバッジっていうエピソードがあります。
うん、うん。
で、これはですね、まずこのエピソード紹介しますね。
はい。
学校のね、裏山にですね、深い穴をね、のび太くん見つけたんですね。
うん、
で、これは、地底人が掘った穴じゃないかなってのび太考えたんです。その話を聞いてたスネ夫がですね、地底人なんてよくそんな馬鹿げたこと思いつくね。地底にどうして人が住めるの？光もないところで。第一、地球の中心は何千度という高温なんだぜって言って。
マジレスですね。
実はこれ古い度だったらしいんですけど、のび太ってバカなこと考えるなと、毎度のごとく、こう、まあ、のび太は恥をかくわけですね。はい、まあ、そんなエピソードをね、ドラえもんに話したらですね、移設クラブメンバーズバッジとマイクという道具を出してくれます。で、これはですね、うん、世の中にいろいろな考えを持っている方がいて、このバッジをつけると、そういういろんな考え方と同じ考えの世界を体験することができるという、なんかよくわかんないけど、とても都合のいい道具なんです。
うんうんうん、
例えば今地球がこう宇宙の中回ってる、太陽の周りを回ってる、地動説ですよね。
はい。
これが定説ですよね。
うんうん。
でも移設があるわけじゃない。
はい。
地動説じゃなく、天動説とか、
うん、
他にもいろんな説もあるわけですよね。
うん、
なので、このバッジで天動説を信じるっていう風にセットすると、天動説の世界を体験することができる。
うん、
例えば、月の裏側には、月面都市、宇宙人の都市があるとかっていう移設があるんです。
うん。
うん。
定説では何もないですよね。
はいはいはい、はい、うん。
なので、この機械を通すと、月の裏側には文明社会があるというふうに設定すると、本当に月の裏側に、
はい。
文明都市ができてるんです。
うん。
だから、ネッシーがいる世界とか、ちょっともしもボックスに近いですね。
はいはいはいはいはい、なるほど。
そういう移設の中に、地球空洞説ってあるんですよ。
はい。
地球は本当は空洞で、北極に、ね、入り口があるっていう説があるんですね。
うん、うん。
はいはいはいはいはい。
で、
ね、
その、学校の裏山の井戸も、地底世界への入り口というふうに、という移設を設定することでですね。
はい。
ドラえもんとのび太の中ではですね、その、さっきの穴から帰ると地底世界に行けちゃうんですね。
うん、
で、実際にドラえもんとのび太は地底人とか地底世界を作って、いろいろと交流をして楽しんだり、
はい、
するというエピソードなんです。
はい。
うんうんうんうん。
で、ドラえもんもそうだし、他の F 作品もそうですけれど、こういう移設を扱ったエピソードって多々ありますね。
ありますね。
恐竜の話もしかり、
はいはいはいはい、
宇宙人もしかり。
うん、はい、
で、そういうのは、藤本先生は、どういう風に考えて漫画にしているかという、
はい。
ことを話している、藤本作品があります。
ああ。
はい。これがですね、藤子 F 不二雄の移設クラブという、
移設クラブ。
本です。ね、漫画じゃありません、今回は。字の本です。
はいはいはいはい。本当だ。
これをちょっと紹介しようと思います。
それ持ってないんですよ。
あ、持ってないの？
そうなんですよ、まだ。
これね、2巻、全2巻ですね。
はい。
これ、もともとですね、
はい。
この平成、これ30年ぐらい前の本なのですが、
はい。
小学館から、ワンダーライフという雑誌が出たのね。
うんうんうん。
で、これはですね、この当時、すごく人気を博してて、今日もある有名な雑誌、学研から出てる、ムー。
はい。
うん。
オカルト雑誌ですね。
ムー、
ね。
はい、はいはいはい。
オカルトブームに乗っかってですね、小学館はワンダーライフという、オカルト系の雑誌を出してたそうなんです。
へぇー。
そこで、藤子 F 不二雄先生も、異節クラブという連載を持っていました。はい。
うんうんうんうん、
で、実は、F 先生が執筆したんじゃなくて、
はいはいはい。
どこだっけ？メモリーバンクっていう、これも何の会社なんだろうね、編集会社かな。
うん。
まあ、出版関係の会社の人が F 先生にインタビューをして、今日はこれについてお話ししていただけませんかと、いうので話をしてもらう。
うん、
そして、メモリーバンクさんの方で、ちょっと解説的なね、文章を、書いてもらうという二部構成の作品なんですよ。で、そこには、例えばつうか、これ、そんなにいっぱい作品があるわけじゃないんですけども、さっき出した地球空洞説。
はいはい。
実際に、そういう説があるみたいなのは聞いたことあるけど、どこの誰が、そんなこと言い出したかとか知らないじゃないですか。
うん、うん。
わかんないですね。
だからそれが何かの、こう、昔にちょっと流行した有名だった小説かもしれないし、
うん、
学説とか、まあ、いろんなのがあって、そういうのをちゃんと F 先生は目を通してるわけですよね。なので、それを読んで F 先生なりに考えたこと、感じたこと、受け入れたこととか、うん、が元に漫画になっていくんですよね。
はい。
うん
で、それ先生がインタビューで答えているのが文書化されているのと、
はい、
で、後半で実際にその地球空洞説っていうのはこういう人がこういう小説で語ってとかね、
うん、
じゃあ本当にじゃああり得るのかとかそういうちょっと検証してるような話。
読みたいよ。
で、その地球空洞説もやっぱ、人工衛星から撮った写真で、地球にね、穴が開いてる写真って撮れてるんですよ。ちょっとサッパちゃん見えるかな、はい、これ。
あ、
地球の。うん。
ほ
ん
とだ。
乗ってる。
で、これはカメラの撮り方の問題らしいんですが、そういうのを無視すれば地球に穴が開いてると、撮れるわけよね。
はいはいはいはい。
うん。だから、そういうような解説がいろいろと入っています。うん。作品でこう紹介されたこの異節クラブというね、連載記事で、紹介されたエピソードはですね、ちょっと、地球空洞説。
うん。
はい。
あと、幻の動物。
うん。
はい。
ネッシーとか。
うん。
ネッシーとか。
ドラゴンとか。
うん。
ね。
うん。
それは本当にいるのか、まあ、ネッシーとかも何度もね、F 作品で出てきますよね。
うん。
うん、あと、宇宙人。
うん。
宇宙人。
はい。あと、超能力。
超能力。
エスパ
ー。うんうんうん。
あと、失われた大陸。ムー大陸やアトランティスやレムリア大陸とか。
はいはいはいはいはい。
あと、幽霊。
幽霊か。
幽霊ね。あと、終末論。
はあ、すごい、なんかもう。
いつ人類は、地球は、宇宙は滅びるかっていう、こういうエピソードも F 作品の中には、
ねえ。
あるよね。
そうですよね。
例えば、タイムパトロールボンなんか見ると、ね、人類がもう、文明が崩壊した世界の時代が舞台になったエピソードとか、
あります。
あったりとかね。うん。しますし、で、逆に文明が退化してね、 宇宙にどんどん進出してたけど、どんどん帰ってくっていう話なんかも、あるしね、っていう話ね。あと、動物の絶滅と進化の話。
はい。
あと、日本人のルーツ。これなんか日本誕生につながってくるようなエピソードとかが。
はいはいはいはいはい。なるほどなるほど。
あと、タイムマシーンの話とか。
うん、
あと、ロボットについて。
うん。
なんかドラえもんいっぱいいろんな、F 作品いろんなロボット出てきますよね。友達みたいなロボットもいれば。
うん。
こう、ちょっと SF 短編の方にあるんだけど、こう、ロボットが、人間を、に襲いかかるようになってくるエピソードとかね。
はいはいはいはい。
うん。と、あったりして、で、藤本先生はこういう本を読んで、こういうふうに僕は考えてるんだ、とか、
うん、
こういう学説とか聞いて、こういうふうに思ったんだ、とかね。で、もちろん、藤本先生っていろんなところに旅行に取材に、言ってますから、
はい、
そういうのもちょっと紹介されている別枠のコーナーがあって、
うん、
ギリシャの古代文明の遺跡のとことかね、
うんはいはいうん、
実際にネス湖に行ってネッシー見に行ったりね、
うん、
イースター島に行ってきたりとかね、
うん、
っていうそういう旅行記みたいなのもちょっとこう触れられているんです。こういう風にですね。
すごい写真が。
これ。まあ、な
あ。
っていうのも踏まえて、こう、不思議のもとですよね。
はいはいはい、はい。なるほど。
が、これを読むとですね、あ、なるほど。こういう風に先生は勉強したから、あ、このエピソードのこの場面になるんだとか、
はい、
こういう物語に、この元ネタでこういう物語になるんだっていうのが分かるんです、
うん。
で、いろんな漫画のそういう取り扱った題材に取り扱った漫画のコマとかもこうやってちょっとちっちゃいけど載ってるのよね。
はいはいはいはい。
なのでこれを読むと、うん、その、あ、なるほどっていうのもいっぱいあるし難しいなって思うこともあるんですけど、いろんな藤本作品に触れることができるので、
はい
うん、
この漫画も気になるから読んでみたいというふうにですね、購買意欲が湧いてしまう危険で面白い本だなぁと。
なるほど。
思うんですよ。
はいはいはい、うん。
で、これね、その雑誌で掲載されて、
うん
のが30年前の話だもんね。
そんな前なんですね。
30年前、平成の初めだもん。これ一巻の方が出たのが、1989年12月、平成元年ですからね。
うん、
結構前だ。
だから解説とかも30年前だな。
あ、なるほど。
もう話が30年前のから変わらないから。時点で止まってるから。例えば恐竜とかって、
はい、
ほら昔はゴジラみたいな形してたけど、今違うでしょティラノサウルス。
そうですよね、うん。だいぶ変わりましたね。
いうようなのとかさ、でだから30年前と今では随分研究が進んで、こういうこと分かった、
うん、
ああいうこと分かったっていうことで、ちょっとこう読んでると時代が古いなっていうのは思うことはあるし、ちょっとね、今回これ紹介させてもらおうと思って久々に読んだんです。
はい。
というか30年ぶりに読んだんですけど、
うん、
僕ら小さくてよく知らなかったけど、今、あ、そうなんだって知るような話もすでに藤本先生知ってるんだよね。特に恐竜の話とか宇宙の話とかね。
はい、
だからそういう、あ、今こういう風な研究も進んでて、こういうことがわかるようになってきてますよねって語ってるんですよ。
はいはいはいはい。
それ僕らがここ最近そういうのが分かってきました。へーって言ってるんだけど、自分は言ってるんだけど、
うん、
もう先生、それぐらい、そういう時からそういう、のもキャッチされてたんだよねっていうのは分かります。
なるほど。
で、これはね、一節クラブ1巻2巻って2冊あるんですけど、
はい、
もちろん今絶版です。
ね、そうですよね。
手に入りませんが、
が、
今はいい時代ですよ、サッパちゃん。
はい。
あれ？もしかして？
藤子 F 藤尾全集で復活しているんです。で、さらにですね、
はい、
この30年前に出たバージョンでは未収録だった、
はい、
タイムマシーンのエピソードと、
はい、
ロボットのエピソードも収録されたのが、うん、藤子 F 藤尾全集、大全集版なんです。
なるほど。
はい、今でもこれは本屋さんで購入できます。さあ、今すぐアマゾンへ。うん。で、あのね、ちょっとこっちのね、大全集版の方が、
はいはいはい、
ちょっとこっちの30年前のバージョンよりカットされた漫画の紹介とか、
はい、
こっちのあの大全集今買える方では載ってるので、こっちおすすめ。
そうですね。やっぱ今から買うなら大全集ですね。
大全集です。
はい。
これ2100円プラス税で買えるんですよ。
お得ですね。
こんなお得な本ないですよ。これバイブルですよ。で、あと、こういうテーマの関するマニアホじゃないや、研究本とか、
はい。
あの、どういう本多分先生読んだんだろうなとかっていうのはね、多分こういう本読んだんだろうなっていうのなんか紹介されてるんです。
あ、ほんますか。うわ、それは絶対読まないと。う
ん、多分今手に入らなかったりまだあるのかなとか、まあいろんなのが。なので、うんうん、恐竜のことを知りたいんだったらこういう本を読めばいいよとか、っていうようなのも紹介されていますので、
はい。
あの、で、すごい大人向けの内容ではないので、少年向けの内容なので、ちょっとわかりやすいんですよ。
そうか、そうか、うん。それいいですね、はい。なんか難しくじゃなくてね、はい、教えてくれるっていうのがやっぱりいいですね。うんうんうん
なので、これはね、ちょっと違うルートからの藤子 F 不二雄の入門書かなと。私は思っておるんです。
なるほど。まさか伊勢津クラブ来るとは。
そりゃちょっとこの辺来ないともうね。うん、で、ね、ちょっとこう、祐介くんとサパちゃんに朗報がありましてね。
はい。
はい。
何でしょうか。
この藤子 F 不二雄大全集。
はい。
電子書籍化になりました。
おめでとうございます。おめでとうございます。
で、さらにですね、パーマン。
はい。
パーマンね、あれも、順次電子化してるんですけど、
はい。
パーマンでね、藤本先生の古い漫画って原稿が残ってないのよ。
うん。
なので、当時、掲載された雑誌を、高品質でコピーして、本にしてるわけね。
そうですね。
国会図書館に行くと、そういう古い雑誌残ってるから。
はい。
なんだけど、パーマンのエピソード、二つ分がですね、原稿が出てきまして、電子版ではですね、その、雑誌からのコピー版じゃなく、原稿から書籍化されたバージョンに、変わりました。
すごい。
なので、画質が良くなります。
お
うわー、これは。
なので、それは、ちょっとまだ、紙の本バージョンではそれまだなっていないので、はい、今後なるかもしれませんが、
はい、
雑誌、まあ、紙バージョンはやっぱファンとして持ってないとダメでしょ？
そうですね。もちろん。
で、やっぱ高画質の原稿からのものもちゃんと読まないといけないから電子版も。
そうですね。どっちも買わないといけないです、これは。
はい。40万になります。お買い上げありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。頑張って買ってくださいね。
いやサッパさんがただ笑うだけっていうね。してるだけっていうね。ちゃんと先生の話聞いてましたか？
いや、もうめちゃくちゃ聞いてましたよ。ちゃんと聞いてました。
テスト出しますからね。
テストですか？
本当ね、これ伊勢津クラブ面白いのよ。
いや、もうこれね、早く読まんとと思っとったんやな。まだ読んでないんですよね。
よかった。ネタ引き出用意しといてよかった。
いや、よかったです。いや、なんかもう、
ね。先越されずよかった。
なんかアイディアがね、どっか出てくるって話から、本当にそのね、本がまさにその、初めに読んだった漫画の種というか、うん、藤子先生の頭の中みたいなところがあるから、
うんうんうんうん、
本当に、マニア必読というかね。
だから、こう、 先生の字の本って、はい、あと漫画の書き方の本もあるんですけど、あと、新書本でね、はい、なんか、なんだ、コメントしたとか、なんかエッセイみたいなのをなんか抜粋したような本っていうのがあるじゃない？はいはい
は
い、
ありますね。
うん。今出てるのが小学館新書からね、出てる、藤子 F 不二雄の発想術っていうね、
あ、はい、持ってます、持ってます。
本が、ありますけど、なんかこう、後書きとかね、前書きとかの、とか、そういうところのコメントから抜粋しているもので、その、直接漫画の、いろんなエピソードを書く、ネタがどこから出てるかという、あんまりこれ、僕も読んだけど、書かれてないような気がするんですよ。この、発想術の方はね。
はい。
はい、
だけど、移設クラブは、ね、先生は恐竜ってのはどういうふうに捉えてるのとか、
はいはいはいはい、
ね、超能力っていうのはどういうものなのかとかっていう考えがわかる、
うん、
そのものの考えがわかるものなので、
はい、
うん、これは多分必須科目になると思うんです
よ。いや、本当ですね。
なるほど。
これは必須ですね。
藤子 F 不二雄学の講義では、うん、多分これは適切は絶対交わされるものじゃないかと思いますので、
はい、
ぜひじゃないですか。必ず
、
読んでください。はい。で、ちゃんと読んだか、理解できたか、テストをしないといけない。
本当になんか、ケリーさんがそのテストを作って持ってきそうな気がする。
はい。面白いですか、本当に。
ああ、うん、そうですか、
うん。
まさかね、この、このね、本が登場する日が来るとは思ってなかったです。サッパさん、こういう本もあるんですよ。
はい。
ねえ。これなんかあれですよね。全集の中でも、割とスペシャル版みたいな位置づけで出たやつですよね、確か。
まあ、おまけの位置づけですね。
そうそうそうそう。実際に漫画の全集が元々のテーマだけど、まあそういう関連本というか。
別館扱いですね。
そう、復刻やからね。
あ、
読まないと。
なんですが、やっぱりこうね、必須テキストとしてね、財前集と別館はね、はい、全部買いましょう。
ありがとうございます。
うちも久々に出してきましたけどね。
いやいやいや。
前集の方は。はい。
うん、
これね、意外とね、
はい、
売れ残ってるので、ね、
いやいや。
結構いろんな大きめの本屋さんだとね、結構並んでますね。
確かに。
ドラえもんとかで分厚すぎるからさ、置く場所困るんじゃないのかな。
そうですよね。
そんなに分厚くないから、逆に置いてあるとこをよく見かける気がいたしますね。うんうん、
なるほど。
お近くの本屋さんにお立ち寄りの際をぜひ探してみてください。
その度買っていただけるといいと思います。
その度？はい。
ありがとうございます。
あ、よかった。もう前からずっとこれは喋りたかったんです。
あ、よかったです。ね、ケリーさん、3回分にわたってね、こう、これを喋りますって言ってネタを用意してくれて、はい、すっごいなんかもうワクワクしながら、はい、久しぶりに僕は完全にね、聞き役に徹する時間が来たんで、
うんうんうん、
はい。
はーって言いながら、時にはバギーちゃんのことを聞いて涙し、時には一冊くらいの話を聞いてワクワクし、いや、ありがとうございました。ね、サッパさんもここは何かコメントすべき時間ですよ。
え、私ですか。じゃあ今年のゆうすけさんの誕生日プレゼントはさっきの大全集のやつにしようかなと考えておりました。
全部来るの。
いや、全部は無理ですけど。
ありがとうございます。嬉しい。
そんなにお金はない。
電子版も欲しいです。
いや、おかしいな。あれあれ、
移設クラブはね、本当いい本ですので、ね、
はい、
それをプレゼントするのはとても良いセンスの持ち主だという証明になりますね。
なるほど。じゃあ、はい、もう断るごとにいろんな人の誕生日にそれをプレゼントして。
はい。
素晴らしいですね。
それはとても良いことです。
サッパさんの誕生日には、はい、まだね、こう、まだ見ぬ SF 短編をね、お送りして、
ありがとうございます。
またこちらの番組でもね、こう語れるようになったらなと思いますんで、こういう感じでね、広がっていくのがいいですよね。うん、
はい、
う
ん、いや、ケリーさん本当にありがとうございます。
いえいえいえ、楽しかったです。またネタ仕込んだら遊びに参りますね。
はい、というわけで、じゃあ終わっていきましょうか。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。